今日も元気に始まりました。超ラジサウンドクルーの足立です。
はい、同じく秋です。
はい、明けましておめでとうございます。
はい、おめでとうございます。
今年もどうぞよろしく
お願いします。
お付き合いくだせい
ください。
ね、ということでお正月、まあ年末年始と、10日間休みいただきまして、
はい、
でもね結局どこへも出ないで、
うん、
仕事ほとんど仕事したんですけど、はい、あの今月30日 の、 あの第2回超越フェスティバル、
はい、超越、
ね、あれの構成と、
うん、
遅れに遅れておりましたですね、
はい、
観念浄化の、
はい、
オンラインスクールと、
オンラインスクールすごい、
これをね、うん、作っておりました。
いや、それはなんか大変なお正月でしたね。
普段より忙しい、
ね、
苦しいことしてたというか、
まぶしい忙しさ で、
ね、上昇塾、まあ、閉めた後で、
うん、
まあ、お気楽チャンネルを聞き始めた方結構多いんですよ。
いや、意外とね、そういう方いらっしゃってびっくりしましたね。
そうなんですよ。で、観念浄化を、まあ、ラジオ聞いて、
はい、
YouTube で動画探して、
うん、
やっていって実感してる、
はい、
楽になっているって方結構多くて、
ね。
ね、まあ、講座みたいなもの、やり取りはできないんだけど、
うん、
こう、図書館みたいにこう、自習できる、
はい、
ものちょっと作れませんかと、
うん、
うん、でまあ DVD あのセミナー7回やってるんで、
うん、
まあすごいんですよ、あのセミナーの
1日、いやすごいですよあれは。
ワンデイズセミナーが7回分ある。
うん、とんでもないねボリュームですし、
そうなんですよ、
もう内容がね濃いですから、
そう
充実してますよね、
うん、まあそうなんですね、
うん、
でまあ DVD を全部動画にして、
はい、
あと1年間毎日届いてたあの浄化して真っ赤、
ああメールですね、
そうですね、あれもそのまま浄化すればいいというスタイルなんで、
う
ん、
そうですよね、あれがそのままもう実践版のテキストにねなりますもんね、うん、
だから届いたら浄化するっていうね、
あのままやればいいだけなんで超楽ですよね。
365リストあるんですよ。
うんうん、すごい。
うん。で、まあ、あと、まあ、厳選コラムとか、
はい。
まあ、いろんなものを組み合わせて、あと1ヶ月以内に、
はい。
もう解説したいと思いますので。
おー、すごいですね。急ピッチで。
はい、やっていきます。
はい。
でね、僕1チャンネルしかないから、その、例えば、自己超越ゲームやりながら、こう、観念浄化やるってできないんで、
できないですよ。
それでちょっと締めたんですよね。
はい。
うん。だから今回もこれ1年ぐらい遅れてるんですけど、
ね、うん、
申し訳ないんですけど、もうすぐできますんで、
うん、はい、頑張っております。
はい、はい、よろしくお願いいたします。でね、今年の超ラジもですね、
うん、
もう少しこう実生活に役立つような、
ああ。
番組にしていければいいかなと。
うんうんうん。
うん。と言
って。そうですね。
でも僕がどうしたらいいか分かんないんですよ。
はいはい。
どうすれば実生活に役に立つのか、うんうん。だからね、これはまあリスナーの皆様から。
はい。
いただくしかないかなと。
そうですね。
お題を。
うんうん。
放り投げていただく。
はい。
しかないんじゃないかなと。
うん、
うん、だから超ラジポストの方にですね、
はい、
質問ご質問ご相談、
うん、
どんどん放り投げていただければ、
はい、
まあ自然にこうなんていうかな、
そうですね、広がっていくんじゃないですかね。
そうですね、僕の景色風景ばっかり語っても、
うん、
残っちゃ っていう、こう、開きがあるじゃない、どうしても。
うんうんうん、そうですね。ちょっとピンとこないね、方もいらっしゃるかもしれないですね。そうなんですよ。ですね。
うん。だから、エッセンスは多分役立つと思うんで。
はい。
質問ください。
はい、お願いします。
はい。でも、まず、常識的な回答は返ってこない。
そうですね。
で、もう怒らないでほしいんですね。真面目に答えろとか。
はい。
こっちは真面目に相談してるのにとか。
うん。
うん。だからその辺はちょっと、こう、事前に、まあ、リスナーの方はそんな風に思ってないでしょうな。
そうですね。もう一般的なね、人生相談のね、コーナーではないので。
そうですよね。
はい。
はい。じゃあまあ、そういう形でですね。もっとコミュニケーションを、皆さんと深めて、
ああ双方向で、
そう、面白い番組にしていければなと思いますので、はい、本年もどうぞよろしくお付き合いください。You know everythingはい、昨日瞑想会で、
はい、
あなたが死んだ後の世界という誘導瞑想をご体験いただきましてね。
はい。
うん。で、まあ死んだ後の世界が分かるはずがないじゃないかと。
うん。
まあ、おっしゃる方もいるんですけども、
うん、
これ全くその通りで、
はい、
ね、もし分かるんだったら死んでないじゃないかと
そうですね
ね、いうことになるわけなんですけども、
うん、
まあじゃあ何のための瞑想なのかというと、
うん、
これ真の安らぎというものは、
はい、
どこにあるのかが分かる、
うんうんうん、
瞑想なんですね。
はい。
当然ながら人間業界の主役は私で、
うん、
その私が幸せをつかもうとする、まあ努力していくドラマが、まあ展開していきますよね。
はい。まあそれが人生ですね。
そうですよね。
うん。
でもドラマの中で体験するのは、
うん。
そんなものはここにはありませんよと、いう現実じゃないですか。
そうですね。もう失望、絶望の連続ですね。ね、
もちろん、一時的にはですよ。
うん、
あ、私は勝ち組だと、
うんうん、
あ、幸せだ、もう恵まれてるみたいなね、うんうん、そんな現実を体験するかもしれませんけども、
はい、
これどこかでですね、
うん、
必ず反転していくんですね。
大体そうですよね。
だよね。
世の中でね、こう成功者と言われる方々の、 その光と影っていうんですか。
そうですね。だから
転落劇みたいなのね、よくありますもんね。
どれだけ何回こう行ったり来たりするか分かんないけど、
うんうん、
やっぱり二元世界では、
うん、
手に入れることと手を離すことってワンセットなんですね。
うん。
うん。もう両方なければ幸せ感じれないんですよ。
うんうん。
うん。でね、じゃあ、真の安らぎってどこにあるのか。
うん。
裏返らない。
はい。
これね、今しかないんですよ。今にしかないんですよ。
はい。
何かやって、何かして、何かが入ってくるもんじゃないんですよ。
うん、うん、うん。
でね、この自己調でたびたび出てくる今っていうのは、
うん、
これ人間、ごめんなさい、時間のことではなくて。
そうですね。過去、現在、未来の流れてる時間のことじゃないですよね。
そうなんですよ。それじゃなくて、うん、この世界の、まあ、実相。
はい。
本当の姿ですよね。
うん。
うん。で、実相というのは一元ですから、
うん。
もちろんそこには誰もいない。
うん。
だから、至福なんですよ。
そうですね。うん。
なんとなくわかるじゃないですか。
うん。誰もいないしね。何もないしね。うん、
誰かがいたらすぐ比較があって、
う
ん、
そうそうそう。
うん。そこに二元的なドラマが展開していくわけだから。
ですよね。だから、うん、そこで幸不幸が分かれて、ね。
そういうこと、そういうこと。うん、
分かれるっていうか、生まれるっていうかね。うん。
だから至福というのはまあ静寂、安らぎ、完全性、
はい、
などなどですね、
うん、
人間が探している幸せのすべてが今にあるんですよ。
もうパーフェクトですよね。
そう、今にあるものをわざわざ探しに行くから、
うん、
そんなものはないというドラマを体験させられるわけですよ。
そうですね。
ね、
幸せの 青い鳥、
うん、
のね、お話もそうですよね。
まあそうだね。
うんうん
うん、だからまあ海を探す魚が、
うんうんうん、
一生海を見つけることができないのは、
はい、
まあ、イメージしてもらったらわかると思うんだけど、
うん、
あまりにも近すぎて見えないからなんですよ。
そうですよね。
そこ泳いでんだから、
うん、うん、その中にいるわけだからね。
そういうことでね、探すのを完全に諦めた時に、
うん、
これ海が海自体に気づくんですよ、
うんうん、
これ魚が海に気づくんじゃないですよ。
はい、
ここをね、もう思考ではこう分かんないんですよ。
分からない、絶対分かんない。
そう、え、魚が気づくんだろうって、魚が海に気づくことはできないんです、
うん、
最初から、
うんうん、
だってそれが魚って海だからなんですよ。
そうですよね。
うん、でこれが目覚めであって自己超越なんですね。
うんうん
うん、で人間が自分だと認識しているのはこれ存在ではなくて、
うん、
脳による思考活動。
そうですね。
そうなん。
まさしく。
そう。だからね、体も現象じゃないですか。
うん。
人間の体も。
はい。
だから必ず消えていくわけじゃないですか。
うん、消えていきますね。
ね、当然ながらそれとともに脳の思考活動も終わっていく。
うん。
当然ですよね。
はい。
うん、だから、空を見上げて、雲が生まれたとか、
うん、
ああ雲が死んでいくよなんて思わないじゃないですか。
思わないですよね。
ねえ、でも、
はい、
なぜか人間業界では、
うん、
この体の終わりを死と呼んでいて、
うんうん、
自分が消えた後も、
うん、
自分が続いていく世界を思い描く人がいるんですね。
ああ、なるほどね。
うん、でもね、
うん、
これ人間業界自体が、
うん、
フィクションなんで、
はいはい、
このね、ドラマが終わった後のドラマも自由自在に創作することができるんですよ。
うんうんうん、そうですよね、はい、うん。延長線ですもんね、ドラマの。
なんぼでもできるんですよ、そのこと。
はい、
だから、死後や生まれ変わりなんてものはない、なんて、はい、ドラマを否定することはナンセンスなんですよ。
うんうんうん、
ですよね。
うん、
だってドラマなんで好きに やりたいことやれるわけじゃないですか。
そうですね。
うん。で、ドラマを否定するってことは結局ドラマにハマってるってことになるわけですよね。
うん、うん。
うん。だから、昔僕はこれやったんですよ。
うん。やってましたね。
魔教時代とか、
うんうん、
自分がドラマにハマって否定していることになぜか気づかない。
そうなんですよね。だって、こっちが正しいって思い込んじゃってるからね。
思っちゃうんだよね。うん。これがね、非常に面白いのよ、ここが。ここ僕ゲームの面白いところの一つだと思うね、
うん。
うん。間違ってはいないんだけど間違っているというね。
そうですね。
うん、ハマっているというね。
やっぱりハマっちゃいますよね。
そう。で、ハマって抜けていくときに、うん、うわぁ、すごいことなってるわ、と。
うん、うん。
これ、どこまでこの仕掛けって、
そう、すごい、本当に。
何重になってんのっていうね。
ねえ、すごいトリックですよね。
そう。
うん、
でね、ただしですね、いくらドラマと言ってもですよ、
うん、
このね、存在していない自分を良くしていこうとするドラマは、
うん、
やっぱりどこかで息苦しくなってくるんですよ。
ですよね。やっぱりね、煮詰まっちゃいますね。
だってそんなことできないからですよ。
うん。
ですよね。
そう。
うん、雲に色を塗るようなもんですよ。で、 できるわけないことを、
うん、
なんかやれるような気になってやってるから苦しくなってくるわけです
ね。そうですね。そんなね、もう無茶なことをね、やってるから、うん、もう、八方塞がりになっちゃいますよね。
そう。だから宗教を信仰したり、
うんうんうん、
酒やギャンブルに依存したり、
うん、
どこかに人間は救いを求めるようになるんですね。
そうですよね、うん、やっぱりそういうのないと生きていけないっていうかね、う
ん、だからスピリチュアルっていうのもそうなんですよ、
うんうん
うん、そういうなんかね、救いですよね、うん、あれも
そうですね、
救いのドラマじゃないですか、
うん
うん、
まあね、現実逃避でもあるし、
そう、まあ現実逃避なんだけど、うんうん、あれも救いの一つだなと。
そうですね、まあ私も救われてる時期はありましたから、
うん、そうそうそうそう、
気持ちがね、何それで、
うん、他にやっぱり掴まれたくなるんです、人間って。
そうそうそう、そうなんですよ。
そうそう、でもね、この自己超越ゲームって、
うん、
ちょっと変わってて、
だいぶ変わってますけどね、
うん、一切何も信じない
、うん、
ゲームであって、
はい、
ただ今起こっていることを、
うん、
概念を持たないまっさらな目で見ていく、
うん、
基本はそれだけなんですよ。
ね、超シンプルですけども究極ですよね。
そう、
うん。
するとどこかの時点でですよ。
うん。
その自己を超えた世界が忽然と現れる。
うんうんうん。うん、
それが今であって本当の自分なんですね。
はい。
うん。あれ？いつも見ていたのに全く違う世界のように感じるんですよ。
うんうん。
でね。ずっとあった何かがない。
うん。
でね、なんて表現したらいいか分かんないんだけど、もう、言うなれば体と世界の間にあった境界線のようなもの。
うん、ああ、そうですね。
それが消えてることに気づくんですね。
うん、そうそうそう。
ああ、あれを自我と呼んでたんだなと。
そうですね。なんかそこで分離されてるようなね、感じがあって。
感覚なんですね。
うん。
うん、
だから窮屈でしたよね、そういう時は。
そう、でも分かんないじゃん、
うん、
うん、それなくなって初めて分かるわけじゃないですか、
うんうんうん、
何が何だか。
そうですね、何が何だかね、はい、
でね、非常にシンプルなゲームなんだけども、
はい、
攻略はそう簡単ではない、
うんうんうん、
だから攻略本がいるわけですよね、
はい、
うん、攻略するアイテムがいるわけでしょう。
そうですね、
それが自己調なんですね。
はい、
だって何たって何十年とドラマにどっぷりハマってたわけじゃないですか。
うん、そうそうそう。
ああ、
そんなね、ちょっとやそっとじゃね、
そう
なんないですよね、うん、
シンプルやねんけど簡単ではないってことですよね。
うん、
うん、だからね、例えば先ほどの瞑想だって、
はい、
誘導瞑想もね、
はい、
さらっと一回やっても、
うん、
ほとんど意味ないじゃないですか。
そうそう、
うん、だって一食抜いたってダイエットにならないと一緒で、
うん、そうですよね。
ね、習慣化しないと、
うん、
何にもならないんですよ。
そうなんですよ。一回コッキーの体験とかだとね、もうすぐね、吹っ飛んじゃいますからね。
そう。
やっぱりそれが日々の生活の中で定着していかないと。
体験じゃダメなの。
うん。うん、
それが、まあ言うたら日常にならないと意味ないんですよ。
そうですね。
うん、そう。でね、瞑想が瞑想を教えてくれるので、
はい。
うん。いかに習慣化していくかですよね。
うん。もう、うん、もうそれですよね。
で、で、今回の、まあ、ご紹介した誘導瞑想、まあ、非常にいろんなことを教えてくれるので、うん、ぜひね、まあ、ライフワーク、まあ、うち、ゲーム、非常にちょっとアイテムが多すぎるという。
多い、多い、もう。
でね、
目が回る。
これね、まあ、相性ですね。
はい。
うん、これ、気に入ったっていうものを、こう、ひたすらやるという。
そうですね。
うん。だから、うん、ずっとこれやってくれって言ってるわけじゃなくて、うん、これもまあ言うたら、だって食べるもんって3食別々のもん食べてるじゃないですか。
うん。
まあ、ね、よっぽど僕もカレー好きやけど。
でもね、カレーばっかり食べてたらなんか胃にもたれたりして、ちょっと軽いもの食べたいなとかね。
2日間6食カレーってことは今までないもん、やっぱり。
そうですよね。ちょっとあっさりした、う
ん。せめて3食だね、2日でね。
はい。
うん。だからね、まあそういう感じで、まあ今日これ食べようかな、みたいな。
うんうんうん。うん、
全部、目的は同じことなんで。
はい、
うん。そういう感じで使い分けていただければいいかなと。
そうですね。
はい。まあ、こう番組で取り上げたんで、この誘導瞑想の方は、もう近日中にですね、うん、また自己調の SNS の中で公開させていただきたいと思います。
あ、はい。
ましては今週の自己調のコーナーです。
はい、このコーナーでは自己超越ゲームにご参加いただいている皆さんの日記やコメントの中からキラッと光る気づきのワードや面白かったお話を私と足立さんが好き勝手にピックアップさせていただきます。
はい、僕はですね、先ほど本編でご紹介した誘導瞑想の後、
はい、
タイムラインに書き込んでいただいた高子さんの感想をご紹介します。
はい。
私は死んだ、もう何もしなくていいんだと思ったらとてつもない解放感と安らぎに包まれました。ありがとうございました、というね。
はい、
いやいや、
うん、素晴らしいですね。
素晴らしいよね、
本当に良、うん、かったです、
うん、僕はもうこの、まあ、誘導瞑想の原稿を書きながら、うんうん、こういう方が出てくる瞑想だなと思って、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん、これね、話じゃほとんど来ないんです。話だけじゃ
そうなんですよね。お話し上げじゃね、やっぱりピンとこないですよね。
そう、あの感覚、
うん、感覚、ね、
あの時の、
はい、
うん、なんだと、
うん、
それだけのことなんだと、
うんうん
うん、それだけ
ね、
うん、本当、
はい、うん、でももうね、もうしみじみと、もうなんか染み渡るように、
うん、
うん、あ、そうなんだっていうことがね、うん、分かったというかね、うん、
これ思ったらって書いてあるけど、うんうんうん、そう思ったというのはこれ感じてるんですね、
うんうん
うん、だって解放感と安らぎに包まれたわけでしょ。
そうですよ、そうですよ、うん、もうね、そんなね、そんな私服はないですよ、この世の、うん、ね、どこを探しても。
まあそうだね、うん、高子さん多分ね、このゲームで一番の感覚だと思うんで、
うんうん、
この瞑想多分相性がいいと思うんだよね、うん、
はい、
うん、だからまあ、毎日1回、
うん、
まあ体験していただいて、
はい、
今回の解放感と安らぎ、まあたびたび感じるし、
うんうん、
だんだんだんだんそれが普通になってきます。
そうですね、うん、もうね、普通に本当に
そう
当たり前になりますよね。
そうだからね、まあ良かったです、相性がいい瞑想見つかって。では秋さん、お願いいたします。
はい、私はさっちゃんさんの日記よりご紹介します。五感で感じる感覚に意識を合わせていると、あれ、その時のそれがあるだけで私なんて何もやっていなかった、本当だったんだ、体は体をやっているだけって、なんか拍子抜けするほどシンプルです。
はい、なるほど、
はい、
うん、
これね、私は何もやってないなんてね、はい、
うん、
思考ではね、全く理解不能な話なんですけどね。
その思考が私なんでね。
そうそうそう、うん、
その私は思考をやってるってずっと主張してるわけですから。
そうですよね、
うん、これも感覚がないとどうにもならないです。
ならないですね。でもそれがね、うん、こんな風に理屈抜きにパーンと分かっちゃうとね、
うんうん、
もう本当表紙消しちゃって ね、
はい、
なんだこんなことだったんだみたいなね、
うんうん、
感じてね、はい、でね、逆に今までなんで分からなかったのかなっていうのが不思議になるぐらいだと思うんですけど、こんなシンプルなことがね。
そうだね。たださっき言ったように、うん、ドラマにハマってうん十年、
うんうんうん
うん、そんなやわじゃないんで、
やわじゃないですね、
うん、はい、あ、そうだ、私何もやってないんだって言ってこのままそれでいかないんですよ、
うんうんうん、そうですよね、
うん、またやっているっていう、 思考がですね、うん、やってくるわけですよね、
うんうんうん、そうですね、そう、まあね、その理解は行きつ戻りつしながらですけど、うん、でもこの感覚的理解があの認識の世界でドーンとね、
いいですよ、
風穴を開けていってくれますのでね、うん、そう、はい、なのであの NN とかね、やっぱり日々やってると思考の重力もどんどんどんどん落ちてきて、まあま
あ、そうだね、
うんうん、もうまた自然にね、こんな感じで実相世界があの見えてくるようになりますから、
そうやね、はい、まあ、うん、本当にまさっちゃんもここまで歩いてきたから、
そうなんですよ、
うん、この感じがやってきてるわけであって、
そうそうそう、なのでね、またこの調子でね、うん、これからも地道に一歩一歩歩いてね、
はい、
スコーンとね青空へ突き抜けていただければいいなと思います。
はい、歌うよ、スマイル。今週の志願の枠、なぜ思考は6万発もやってくるのかです。
はい、
はい、これね、答えは単純明快で、
うん、
以前もちょっとお話ししましたけど、
はい、
これね、思考が埋め尽くされないと、
うん、
バレちゃうからなんですよ
バレちゃいますよね、
そう私は存在していない、
うん、
もうバレバレになってまうわけですよね。
ね、はい、
うん、そうすると今日本編で話しましたけど、
うん、
満たされちゃうんですよ。
そう、満たされちゃう。
もう、
うん、
いいじゃないか、満たされるとどこが困るんだ。
うんうん、
これ困るんですよ。
困りますよね。もう自我の出る幕がなくなっちゃいますもんね。
そう、何も手に入れずに何の努力もなく、
うん、
満たされちゃうなんて。これ人間業界死活問題な
そうですねもう回らないですよね、人間業界が。
で、足りない欠けているダメだでやってきた世界ですから、うんうんうん、この業界はね、
はい、
そんな簡単に満たされたらこれ何も売れないじゃないですか。
そうですよね、経済もね停滞し
回っていかないですよね
、うん
うん、だからこのなんで資本主義社会っていうのが成り立たなくなるわけですよ、
うんうん、そうですね、
このままでいいじゃないか、じゃ
あ、はい、
うん、新幹線もういいじゃん、200キロで
、うん、
350キロになったけど、
はい、
うん、スマホもこんな機能使いこなしてる人いんの、
すごいですよね、もうね、わけわかんないぐらいね、
これもう余計でしょ。
うん、
僕多分 10% ぐらいちゃうかな、機能的にも使ってんのっていうか知らないし多分
私も、うん、週に1回母と電話するときと、うん、年に 1、2回、知り合いにメールするときぐらいしかもう使ってないですね
で、まあ、この間初めて知った機能は、うん、スマホ振ったら、うん、立ち上がるアプリ、
そんなものまで
をこう、自分で設定できるんだって。
本当ですか。でもいるそれ
だからそれ使ってみたら邪魔で邪魔で、
うん、
だって常に揺れてるから、うんうん、常にそれ立ち上がっちゃうんだよね。
うーん、
余計なもん結構できてるなと。
あ、だからなんかこう便利なものがありすぎて逆に面倒なことになってますよ ね、
そういうことやね、
ややこしく
我々電携帯なんか持ってない時代じゃないですか。
そう、持ってない時代がありましたからね、
うん、携帯
もなく
持ってないし、
うん、
よくやってたな、ファックスもなかったから、
うん、
どうやって仕事したんだろうと思って。
そうですよね
でも平気でその時ないならないで当たり前やから、
うん、
全く困らなかったよね、
うん、ちゃんとねやってましたよね、
うん、だからねもうすでに余計な、時代に入ってきてると思うんですよね。
うんうんうん、もう過剰ですね。
そう、いや僕はねそう思うんだけど、うんうん、もう今の若い人はそれが当たり前になってるから、
うん
うん、僕ら老害だとか言われるんでしょうけど。
そうですよね、
うん、そうそうそうでね、まあ先ほどの話戻るけどね、
うん、
だから人間の脳って、まあ、どうでもいい思考を次々送り続けていくわけでしょ、う
ん、そうですね、
うん、 でね、まあ事実かどうかなんて、まあ鼻からどうでもいいんですよ。
うんうんうん。
なんとかして問題を作り出す。もう妄想でね。
そうですね。常にだから考え続けさせる。
そう。
わけですよね。
あの人は私を嫌っているとかさ。
うんうん。
うん、なんか妄想で作って問題だって言って、うん、なんかその問題を解決する策を探したり。なんかストレスを感じてそのストレスを解消するとか、そのために何かが作られるとか、でそれが人間業界なんですね。
そうですよね。もう暇さえあれば何か考えてますもんね。
そうで、人類にとってまあ思考とストレスが原動力、もうこれがなきゃもう成り立たないんですね。
はい、
うん、ですからね、くれぐれも瞑想なんてやらないようにしてください。はい、本日はこの辺で、それではまた来週土曜日にお会いいたしましょう。お相手は超ラジの足立と
秋でした。
それではどうぞ
良い休日を。